それでは改めまして、今一度神様の言葉である聖書のメッセージに心を向けていきたいと思います。私たちは今ペンテコステに向かって使徒の働きから順番に学んでいます。今までピリポ、それからペテロという人を見てきました。今日の主人公は使徒パウロと呼ばれる人物です。今日の箇所は使徒の働きの16章の24節から31節を読んでいただきました。背景を説明します。この、出来事の舞台となっているのはピリピという町です。パウロとシラスの2人が福音を伝えるべくピリポの町にやってきました。2人はそこで計らずも人助けをします。奴隷になっていた女性を助けるんですね。しかし彼女を使ってお金儲けをしていた人たちがいて、その人たちが頭に来てパウロとシラスを訴えて捕まえます。つまりパウロとシラスは言われのないことで責められ捕らえられ鞭を打たれます。そんなところから、そんな出来事があってで今日のストーリーが始まるんだということを押さえてください。それでは24節からもう一度順番に見ていきます。24節、この命令を受けた看守は2人を、この2人というのはパウロとシラスのことですね、パウロとシラスを奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。25節、夜になりました。真夜中ごろパウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。ここで、この一旦止まって状況を見てみます。パウロとシラスはかわいそうに何も悪いことをしていないのに鞭打たれて、そして牢につながれました。彼らとて悲しくないということはなかったと思います。むしろ辛くて寂しくて心細くて、そしてなんでこんな目に遭わなきゃいけないんだという、怒りも感じる、そんな夜でした。しかし彼らは真夜中牢の中で歌を歌ったというんですね。気持ちが落ち込まなかったわけではないけれども、状況は悪いにもかかわらず彼らは神様を賛美して歌いました。すると他の囚人たちはそれに聞き入っていたというふうに書かれてあります。うるさい、歌なんかやめろという、そういう怒号が聞こえてきたのではなくて、他の囚人たちもパウロとシラスの歌う賛美歌に聞き入っていたというんですね。壁ドンという言葉があるそうです。集合住宅で隣に住んでいる人の生活音が気になるときに壁をドンとやるんですね。私はやったことありませんけれども、ともかく囚人たちは壁ドンすることなく静かに聞き入っていた。26節を読みます。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。不思議な奇跡が起こって、地震が起きて囚人の鎖が解け、囚人たちが突然自由の身になったというんです。27節、目を覚ました看守は牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。看守が自害しようとした理由は、囚人を逃してしまった自分が代わりに殺されてしまうからですね。看守がこの囚人をもし逃がしてしまったら、看守が代わりに罰せられるというのが当時の社会のルールでした。しかしそんな看守に助けの声が聞こえます。28節、パウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は思いとどまります。29節、看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、2 震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。囚人たちは逃げてなかったんですね。逃げられるんだけれども逃げていなかった。30節、看守は聞きます。そして2人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。どんな行いをすればこの自分は救われて、パウロ先生、あなたのようになれるんですか。看守はそう聞きました。パウロは自分の確信を答えます。それが31節です。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。何かをするというよりもイエス様を信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。それがこのパウロという人の答えでありました。この後は、朗読はしませんけれども、その通りになっていきます。これ以降の文章にありますけれども、看守とその看守の家族全員がイエス様を信じてクリスチャンになりました。今日読んだ聖書のストーリーはですね、以上になります。いくつか深く考えていきます。まず押さえておきたいことは、私たちが内面に持っているものは周りに伝わっていく、周りに伝えることができるということです。看守はなぜイエス・キリストを信じたんでしょうか。そのことをちょっと考えてみていただきたいんです。それはパウロの生き方の影響です。看守は今までに見たことのない人を見たと思ったんです。牢の中で真夜中に不平不満を言うのではなく、他の囚人と喧嘩するのでもなく、神様を賛美する歌を歌っていた。地震が起きて脱出できる状況になったのに、我先に逃げろっていうのではなくて、他の囚人たちと結託してこの逃げろというのではなくて、そこに居続けた。そして他の囚人もそこに留まるように促していた。看守はそういう人を見たことがなかったんです。そのようなモラルの高い人物、同時にモラルが高い立派な人っていうだけではなくて、穏やかで平安で内側に喜びを宿している人、そんな人を見たことがなかったんです。このパウロの人格と信仰に影響を受けて、看守はこの人のようになりたいと思ったんです。救われるためには先生方何をしなければなりませんか。この質問は、もうちょっと分かりやすく言い換えるならば、先生方、あなた方のような人生を生きるには何をしなければなりませんか。そういう問いだったと思います。パウロが影響を与えたのはこの看守だけではなくて、その家族、周りの人々を含んでいます。そしてこの町に看守とこの家族を中心にやがて教会ができていくんです。新約聖書の中にはピリピ人への手紙という、そういう書簡があります。このピリピ人への手紙というのは、ピリピにある教会に宛てた手紙という意味ですけれども、もともとピリピには教会はなかったんですね。今日はこのピリピ教会の誕生の背景も私たちは学んでいるわけです。看守とその家族が中心になって、後々ピリピ教会ができていきました。パウロが内面に持っていたものは、看守に影響を与え、またその家族に影響を与え、そしてピリピの教会ができ、ピリピの町中に影響を与えるということになりました。まず私たちがこの押さえておきたいことは、私たちが内面に持っているものは周りに伝わっていく、また周りに伝えることができるということです。 さて、次に学びたいことは、パウロが真夜中牢の中で賛美をしたということです。大変な状況にもかかわらず、彼が神様を賛美したということに注目をしたいんです。今日私たちが学びたい最大のポイントでもあります。このあとですね、パウロが賛美歌を歌っているときに、このあと地震が起きて牢の扉が開き、鎖が解けるといういわば神様の奇跡が起きるわけですけれども、注目したいことは、外側の目に見えるそうした奇跡の前に、もうすでに奇跡のようなことが起きているということです。このパウロという人の心の中に奇跡が起きたんですね。大変な状況にもかかわらず、腐らないで、絶望の気持ちに陥ったりしないで、もう焼けっぱちにならないで、神様を彼は賛美したんですね。そしてその賛美を信仰を持っていない囚人たちまで聞き入っていたというんですね。壁ドンせずに、あ、この賛美歌いいなと聞き入っていた。外側の奇跡が起きる前に、この出来事こそパウロと囚人たちの間に起こったこの賛美こそ、あたかも神の奇跡が起きたというふうに言うことができると思います。私はですね、まあ、皆さんが辛い時、苦しい時、どんな時でも頑張って賛美しなさいっていう、そんなことを言いたいのではないんです。どんな状況でも信仰さえあれば根性論的になんとかなるんだって、そういうことを言いたいのでもない。いつもポジティブな気持ちでいなさい、ネガティブになってはいけません、そういうのでも決してありません。そうではなくて、パウロを見ていただきたいんですが、パウロは牢に入れられているわけです。妬まれて憎まれて、何も悪いことをしていないのにはめられて、鞭打たれて牢に入れられてしまっているんです。こんな時に全然ネガティブな気持ちにならなかった、そんな人はいません。いたらおかしいと思います。パウロも辛い気持ちはあったんです。また落ち込む気持ちもあったんです。しかし彼は静かにゆっくりと賛美へ導かれていったんですね。祈りへ導かれていったんです。落ち込んではいけないなんてことはなくて、落ち込んでいいし、私たちは落ち込むこともあるんだけれども、私が言いたいことは、その落ち込んでいったところで神様を思い出して、神様を見上げて楽になろうということです。2番の祈りというものを先月紹介をいたしました。いろいろ反響があって、皆さんこの知りたい読みたいというので週報に書かせていただきました。アルカホリックスアノニマスというアルコール依存症や禁止薬物の依存症の人々を助けている団体が祈っている祈りです。ニーバーの祈り、週報に書きました。これ原文は英語で、そして私がこの適宜日本語に直したり日本語を修正していますから、大まかな意味をつかんでくださったらと思います。ありがとうございます。2番の祈りをお読みします。神よ、変えられないものを受け入れる心の平安を与えてください。変えられるものを変える勇気を与えてください。そして変えられるものと変えられないものを見分ける知恵を与えてください。これが2番の祈りです。本当にいい祈りだと思います。ほっとします。そして癒しの一歩になります。パ パウロに戻りますけれども、パウロはこの祈りを知っていたというわけではないと思いますけれども、彼は似たような発想は持っていたと思います。自分はできることをやってきた、神様に望まれて神様に導かれて自分の最善をやってきた、そして今はこの無実の罪で捕らえられて牢の中でどうすることもできない、でもどうすることもできないんだから神様に委ねよう。パウロは自分の課題を委ねることのできる方を知っていたんですね。自分の課題は、自分の人生でどうにもならないことは神様に委ねることができるんだということを知っていたんです。落ち込むことがなかったわけではなくて、落ち込むことはあってもその時に神様を見上げるということを知っていたんです。ポイントは、私たちも辛い時もあれば悲しい時も、落ち込むこともネガティブになることもある。でもそんな時に私たちは神様を見上げることができる、神様を見上げたいということです。さて、25節を見たいと思います。25節をもう一度皆さんと朗読をしたいと思います。よろしいですか？皆さんと一緒に読みたいと思います。3、はい。真夜中ごろ、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。ありがとうございます。パウロは真夜中に牢につながれた大変な状況の中で賛美をしました。ここからもう一つ学びたいことがあります。今日この見逃してはならない、大切な、ポイントがもう一つあります。それはこの夜この場所に感じられる神の臨在です。神様がおられるということを臨在と言います。臨在というのは神様にだけ使われる言葉ですね。人間には使いません。昨日あの人臨在した？うん、臨在してたよ。そういうふうには使わない。この神がおられることを臨在と言うんですね。神様だけに使います。この25節に読み取っていただきたいことは、この夜パウロと共に神様がおられたということです。神の臨在がここにあったということです。だからパウロは単に歌を歌ったのではないんですよ。単に自分を元気づけるためにカラオケをしたのではないんです。ここには神様の臨在がある。そして神様とパウロの交わりがあるんです。同じことが皆さんの人生にも起こります。皆さんの辛い日の夜にも起こります。孤独に思える夜に神の臨在が皆さんと共にあります。また毎週の教会の日曜礼拝が神の臨在を感じるかどうかということも大切です。私たちはですね、ついつい礼拝のプログラムに目が行きます。賛美歌、お祈り、メッセージ、プログラムはそうして進んでいきます。しかし大事なのはプログラム自体ではなくて、この場所に神が臨在しておられるというその恵みを受けることです。今朝皆さんどうでしょうか？神の臨在がここにあります。その恵みを受けてください。そして礼拝は一つの練習でもあるんですね。 礼拝で神の臨在を私たちが捉えることができれば、一人になった夜にも私たちは神の臨在を感じることができる、神の臨在に気がつくことができるんです。このパウロとシラスが、そして囚人たちが体験したのは神の臨在であったというポイントも押さえていただきたいと思います。最後に一人の方の証を紹介して、今日のメッセージとつなげて締めくくっていきたいと思います。今日紹介するのは野球選手です。アメリカのメジャーリーグで長年活躍したイチロー選手が引退をしましたけれども、彼の背番号であった51番をシアトルマリナーズは永久欠番にするだろうということが言われています。永久欠番って何だと思われる方いるかもしれませんが、永久欠番というのは優れた選手、素晴らしい選手に敬意を表すために、そのチームで同じ背番号をこれ以降は誰もつけないという、そういうルールにすることですね。シアトルマリナーズの51番はもう永久にイチロー選手だけのものになります。アメリカにはですね、全チーム共通の永久欠番というものが一つだけあるんですね。それは42番です。この野球を見ていただけると分かるんですけど、42番の背番号をつけている選手はどのチームにも絶対にいないんですね。その42番をつけていた選手はジャッキー・ロビンソンという人です。この方を今日紹介したいんです。このジャッキー・ロビンソンの背番号42番はずっと彼だけのものであり、どのチームでも使うことがありません。そこまでリスペクトをされる、全チームですよ。どんな選手だったんでしょうか。ジャッキー・ロビンソンはほぼ野球選手の全員が白人であった時代に初めて黒人でありながら野球選手になった人なんですね。今から100年前に生まれた人です。今では考えられませんが、野球の世界に中南米の選手がいませんでした。アジア人も黒人もいませんでした。今では考えられないですね。残念ながら観客は黒人であった彼を歓迎しませんでした。しかしロビンソンはどれだけブーイングを受けても、どれだけヤジを浴びても、汚い言葉を浴びせかけられても、決して腹を立てなかった。ただ黙々と一生懸命チームの勝利のためにプレーをしました。そんなロビンソンの姿を見ているうちに、応援したいと思う人が一人また一人と次第に増えていき、最後には世界中で尊敬される選手になりました。なぜそんなことができたんでしょうか。ロビンソンはクリスチャンでした。そして契約をするときにオーナーが聞きました。君は忍耐できますか。いろんな反対、いろんな迫害に遭うけど我慢できますかと聞きました。ロビンソンはこう答えたと言われます。イエス様が右の方を打たれたら左の方を受けなさいと言った、その聖書の箇所を引用して、私にも方が2つあるから大丈夫ですと答えたと言われています。そして彼は決してブーイングに反応することなく、ヤジに反応することなく耐え忍んでいきました。ロビンソンの神への信仰が、イエス様への信仰が、野球の世界を、そして野球以外にこの影響が及んで世界中を変えていきました。彼はスポーツの世界における人種差別根絶へのシンボルということができると思います。今朝私たちも同じだということを考えたいんです。私たちはパウロのような、あるいはジャッキー・ロビンソンのような立派な人ではないかもしれない。けれども 私たちも同じ神様を見上げることができるんです。私たちも落ち込む夜に同じ神様の臨在を感じることができます。毎週の礼拝で同じ神様の臨在に触れることができます。お一人お一人神の臨在と共にあって、そして神様を賛美する人生を歩まれますように願っています。お祈りをいたします。愛する天の神様、今朝尊い聖書のメッセージを語ってくださったことを心から感謝をいたします。お一人お一人、辛い夜、寂しい夜、神様の臨在が共にあることに気づくことができるように導いてください。そして神様を見上げて神様を賛美する信仰を私たちに与えてください。私たちはパウロのような、ロビンソンのような立派な人ではないかもしれないけれども、同じ神様が私と共に会ってくださることを私たちが覚えることができるように、そして大変な状況の最中で神様を見上げることができるように、お一人お一人を導いてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。